はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山弘子。8月も半ばとなり、残り少なくなった夏休み、子どもたちはそれぞれ普段学校では体験することのできないことに挑戦していると思います。宿題が気になってきた子どももいることでしょう。子どもは家族にとって大切な存在であることはもちろん、地域にとっても町の元気を作り、持続的な発展を担う希望です。私は区長就任以来、子育てしやすい町、子育てをみんなで応援する町新宿を目指し取り組んできました。保育、教育、遊び場、安全、住環境、世代を超えた交流の場、若者の生き方の問題など、まさに私たちの生活すべてに関わることが課題となっています。そうした中、地域の夏祭りなどで新宿に引っ越してきて本当に良かった、子育て支援が充実していると若いお母さんから声をかけられると嬉しくなります。7月下旬発行の週刊ダイヤモンド子どもに優しい自治体格付けで新宿区は第1位になりました。一方、新宿区は昨年12月の日本経済新聞東京の街のイメージ調査の結果に代表されるように、活力のある地域第1位と認識されています。東京都が実施した外国人観光客調査でも最も満足した街が新宿でした。各種調査は一面を表すもので、結果の良さに安住せず、今後も一層暮らしやすさやにぎわい、産業振興などのまちづくりに区民の皆さんとともに地道に取り組んでいきたいと考えています。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は衆議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査のお知らせです。投票日は8月30日日曜日、投票時間は午前7時から午後8時です。8月30日日曜日は衆議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。国政に私たちの声を届ける大切な選挙です。大事な一票、棄権することなく投票に行きましょう。新宿区で投票できる方は次の方になります。平成元年8月31日までに生まれた方、満20歳以上で新宿区の選挙人名簿に登録されていることになります。今回の選挙で新たに登録される方は、今年の5月17日までに新宿区に転入の届け出をし、8月17日現在、引き続き区内に住民登録のある方になります。新宿区に転入した方、5月18日以降に転入の届け出をした方は新宿区では投票できません。前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。新宿区から転出した方、新宿区の選挙人名簿に登録があり、4月30日以降に新宿区から転出した方は新宿区で投票できます。ただし、新しい住所地の選挙人名簿に登録された方、5月17日までに転入の届け出をした方は、新しい住所地の投票所で投票してください。区内で転居した方、7月31日までに区内で転居の届け出をした方は、新しい住所地の投票所で投票できます。8月1日以降に転居届を出した方は、前の住所地の投票所で投票してください。投票所整理券についてお伝えします。8月18日火曜日から住民票の世帯ごとにまとめて封書でお送りします。投票所整理券が届かない、紛失したといった場合は、投票所の係員にお申し出ください。投票の方法です。投票は先に衆議院小選挙区選出議員選挙を行い、次に衆議院比例代表選出議員選挙と 最高裁判所裁判官国民審査を同時に行います。衆議院小選挙区選出議員選挙のピンク色の投票用紙には候補者の氏名を記入してください。衆議院比例代表選出議員選挙の薄い青色の投票用紙には政党などの名称を記入してください。最高裁判所裁判官国民審査の白の投票用紙には裁判官の氏名が印刷してあります。辞めさせた方が良い裁判官の氏名の上の欄に×を記入してください。それから目の不自由な方は点字で投票できます。また怪我などによって自分で書けない方には係員が投票のお手伝いをします。投票の秘密は守られますのでご安心ください。車椅子のまま利用できる記載台も用意しています。選挙公報についてです。8月26日水曜日までに朝日、産経、東京、日本経済、毎日、読売の各日刊紙の朝刊に織り込む予定です。また主な区立施設、スーパー、駅などにも置きます。入手が困難な方は区の選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。そして開票についてです。8月30日日曜日の午後8時45分から大久保 3-1-2 の新宿コズミックセンターで行います。なお当日は新宿区のホームページで投票開票速報を提供します。期日前投票不在者投票をご利用ください。投票日の8月30日日曜日に投票所に行けない方はぜひご利用ください。まず期日前投票についてです。仕事や旅行などで投票日当日投票できない方は期日前投票ができます。8月18日火曜日からお送りする投票所整理券裏面の宣誓書に必要事項を記入して期日前投票所にお持ちください。宣誓書は期日前投票所にもあります。投票所整理券のない方は係員にお申し出ください。日程会場は次の通りです。区内の住所地にかかわらずどの期日前投票所でも投票できます。歌舞伎町 1-5-1 の区役所第一分庁舎1階ロビー。期間は8月19日水曜日から29日土曜日です。なお最高裁判所裁判官国民審査は8月23日日曜日からになります。それから次の各特別出張所はいずれも8月23日日曜日から29日土曜日となります。内藤町87の四ツ谷特別出張所、丹須町15の丹須町特別出張所、早稲田町85の榎木町特別出張所、若松町12-6の若松町特別出張所、大久保2-12-7の大久保特別出張所、高田の馬場1-17-20の戸塚特別出張所、下落合4-6-7の落合第一特別出張所、中落合4-17-13の落合第二特別出張所、北新宿2-3-7の柏木特別出張所、西新宿4-33-7の角筈特別出張所。以上が期日前投票所です。なお時間はいずれも午前8時半から午後8時です。次に不在者投票についてお伝えします。投票用紙は最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票が始まる2日前の8月21日金曜日以降に発送します。体が不自由なために投票所に行くことが難しく次に該当する方は事前に郵便等投票証明書の交付を受け8月26日水曜日までに不在者投票の用紙を請求することで郵便などによる不在者投票ができます。では該当する方をお伝えします。 身体障害者手帳をお持ちで、両下肢、体幹、移動機能の障害の方、1級、2級の方になります。身体障害者手帳をお持ちで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級と3級の方、身体障害者手帳、免疫の障害、1級から3級の方、戦傷病者手帳、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉の方、戦傷病者手帳、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、特別交渉から第三交渉の方、そして介護保険、被保険者証、要介護状態区分、要介護5の方、以上の方になります。またこれらに該当し、かつ身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級の方、または戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別交渉から第二交渉の方は、事前の手続きで代理記載制度が利用できます。その他としまして、旅行地、滞在地の選挙管理委員会でも不在者投票ができます。投票用紙などを郵送しますので、早めに区の選挙管理委員会にお申し出ください。また都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院入所している方は、その施設でも不在者投票ができます。詳しいことは施設にお問い合わせください。そして在外投票もあります。国外に在住し、在外選挙人名簿に登録されている方は、国外でも投票できます。また一時帰国している方も、在外選挙人証を提示することにより、日本国内で期日前投票、不在者投票、当日投票のいずれかの方法で投票できます。区の選挙管理委員会にお問い合わせください。区選挙管理委員会事務局は第一分庁舎3階です。電話番号は 5273-3740 番です。衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官、国民審査のお知らせでした。続いて、考えよう、かけがえのない平和、未来のためにと題してお伝えします。8月15日、日本は終戦から64年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎への原爆投下など、史上類を見ない惨事を経験しました。その一方、アジア諸国などには大きな被害を残しました。新宿区内も空襲でほとんどの地域が焼き尽くされましたが、このような悲惨な出来事も次第に遠い過去のものとなりつつあります。平和な世界を築き上げるためには、私たち一人一人が平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすのかを、人々の記憶から消えないように語り継いでいかなければなりません。新宿区は昭和61年3月15日に、すべての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願い、新宿区平和都市宣言を行いました。この宣言の趣旨を区民の皆さんにお伝えするため、区ではさまざまな事業を実施しています。平和の大切さを一緒に考え、平和への願いを次の世代につないでいきましょう。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす全ての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。 ここで平和派遣報告会映画会をご紹介します。戦争の悲惨さを伝え、平和の尊さを考える催しです。第1部では今年の平和派遣に参加した親子が語り部となり、広島での見学や被爆した方の話などから感じたこと、学んだことを発表します。第2部の平和映画会では、第2次世界大戦当時に禁じられていた野球に愛と情熱をかけた人々の感動の実話、ラストゲーム最後の早慶戦を上映します。10月4日日曜日の午後1時から4時半です。会場は内藤町87四ツ谷区民ホールです。お伝えしましたように、第1部は平和派遣報告会、第2部は平和映画会、ラストゲーム最後の早慶戦。この映画監督は高山誠二郎です。参加は無料です。共催は新宿区平和派遣の会。お申し込みは電話、はがき、ファックスでお願いします。記載入れの通り記入して9月25日必着で申し込んでください。申し込み先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階総務課総務係です。電話番号は5273-3505 番、ファックスは 3209-9947 番です。先着で400名です。なお当日は託児を行います。2歳以上のお子さんです。予約が必要です。次は被爆地への平和派遣。平和の尊さについての知識を深め、平和への意識を高めるため、時代を担う子どもたちと保護者の方7組14名を広島と長崎へ1年おきに派遣しています。今年は8月5日から7日に広島を訪れ、原爆死没者慰霊式、平和記念式に参加したほか、被爆の体験を聞いたり、平和記念資料館の見学や原爆被爆碑巡りを行いました。派遣者は次の皆さんです。50音順でお名前の継承略してお伝えします。上村ひろみ、柏木小学校4年生、上村七瀬、鈴木みゆき、富久小学校5年生、鈴木遥香、相馬なるみ、四ツ谷小学校4年生相馬明、深澤正義、西富山小学校5年生深澤隆文、松林理恵、新宿中学校1年生松林うらら、村山珠美、筑戸小学校4年生村山英介、本山恵子、市ヶ谷小学校6年生本山勲。以上の皆さんです。平和展についてお伝えします。今年は広島平和記念資料館所蔵の広島長崎原爆写真パネルを中心に展示しています。8月21日金曜日までの午前7時から午後10時まで、最終日の21日は午後1時まで。会場は大久保さんの5-1新宿スポーツセンターです。それから平和のポスター展、区立学校の小学校4年生から中学校3年生を対象に毎年平和のポスター展を募集しています。今年は応募作品1386点から最優秀賞6点、優秀賞30点、優良賞52点、佳作164点を選びました。このポスター展では最優秀賞、優秀賞、優良賞の88点をお展示します。期間は8月18日火曜日から9月3日木曜日まで、土曜日と日曜日は除きます。時間は午前8時半から午後5時まで、火曜日は午後7時まで。会場は区役所本庁舎1階ロビーです。お問い合わせは本庁舎4階の教育指導課教育活動支援係へどうぞ。電話は 5273-3084 番です。さて、新宿区は今年4月1日に国際的な恒久平和の実現を目的に134の国と地域の3047の都市が参加する平和首長会議、それから 日本非核宣言自治体協議会に加盟しました。この日本非核宣言自治体協議会は核兵器の廃絶を目的に全国255の自治体が参加しています。この会議協議会の一員として今後も核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現を目指します。以上、このコーナーの問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話は 5273-3505 番です。以上、考えようかけがえのない平和未来のためにと題してお伝えしました。代わって福祉ガイドです。はじめに65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯の方へ住宅用火災警報器の申請をお願いします。来年4月1日から都内のすべての住宅に設置が義務付けられます。高齢者の方の火災被害を防ぐとともに火災予防の大切さを知っていただくために、65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方のみの世帯に住宅用火災警報器1個を無料で設置します。この警報器は煙式です。すでに区から火災警報器の給付を受けている住宅、都営住宅、区営住宅は対象になりません。ご希望の方には申請書をお送りします。高齢者サービス課へご連絡ください。なお、すでに申し込んだ方には9月以降に順次設置する予定です。お問い合わせは本庁舎2階の高齢者サービス課サービス係へどうぞ。電話は 5273-4591 番です。次に、災害時要援護者名簿に登録している方へ家具転倒防止器具住宅用火災警報器を無料で取り付けます。対象は新たに災害時要援護者登録名簿に登録した方の世帯、すでにこの制度で取り付けた世帯は対象になりません。対象の方には順次申請書などをお送りしています。まだ取り付けていない世帯でご希望の方はお問い合わせください。取り付ける器具は家具転倒防止器具3点または家具転倒防止器具2点と火災警報器1点です。高齢者サービス課の住宅用火災警報器の無料設置の対象となる方は家具転倒防止器具3点の設置になります。費用は無料です。お申し込みは家具転倒防止器具等取付申請書に記入して危機管理課へご返送ください。後日、区の委託業者が事前調査や取り付けに伺います。設置までに2ヶ月程度かかる場合があります。設置後の維持管理はご自身で行ってください。賃貸住宅にお住まいの方は申請前に家主、管理会社などの承諾を得てください。お問い合わせは本庁舎4階の危機管理課、危機管理係へどうぞ。電話は 5273-4592 番です。続いて、65歳以上の方へ介護保険料の納め忘れにご注意ください。介護保険は社会全体で介護の負担を支え合う制度です。保険料を納めないと介護サービスの利用の時に滞納状況に応じて保険の給付が制限されるなど不利益を受ける場合があります。忘れずに納めましょう。今年3月分までの保険料で未納がある方には8月10日に催告書をお送りしました。催告書が届いた方は内容を確認し早めにお支払いください。お手元に納付書がない方は介護保険課資格係へご連絡ください。介護サービスの給付制限についてお伝えします。1年以上滞納している場合、介護サービスの利用の時の料金が一旦全額自己負担になります。その後申請によって9割を払い戻します。償還払いになります。1年6ヶ月以上滞納している場合、介護サービスの利用の時の料金が一旦全額自己負担となり、サービス費の払い戻しも一時差し止めます。さらに差し止めた払い戻し額から滞納している保険料額を差し引く場合もあります。 2年以上滞納している場合、介護サービスを利用した時の自己負担額が3割になります。また高額介護サービス費も支給しません。支払い不能になった保険料がある方でも、納期限から2年以内の未納分やその月以降分の保険料の支払いを続ければ不利益を受ける期間を短縮できます。福祉ガイドお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。